暑い中皆さんよくおいでくださいましてありがとうございます今日は、淵田光雄物語ということでお話をしたいと思うんですね。でこの淵田光雄さんという方は、真珠湾、攻撃隊の総隊長として、あまりにも有名な方であります。しかし、戦争の時には、日本で英雄中の英雄であって金紫勲章という勲章までもらった方なんですけれども、戦後は、世の中から非常に白い目で見られて、非常に不遇な時代も過ごした方です。まさに激動の時代を生きた人なんですけれども、この淵田光雄さんに注目したいのは、いつに日本帝国の軍人の中の軍人と言われた人が、なんとですね、クリスチャンになって、しかも日本の最大の敵アメリカに聖書を教えに行く、伝道に行くというですね、全くお呼びも思いもつかないような、そういう劇的な生涯の大転換を経験されたというところに非常に興味を惹かれるからであります。淵田光雄さんは、いろいろな人から、彼は人生を2回生きた男だというふうに言われているんですが、まさにキリストを知る前の、淵田さんと、キリストを知った後のクリスチャンとしての淵田さんの生き方とは全く天と地ほどの違いがあるんですね。でどちらにも共通しているのは、両方とも一生懸命生きたということですね軍人としても、破天荒の大活躍をしたんです。まさに真珠湾攻撃というのは、彼の緻密な計画、また統率力、それから部下からの絶大な信頼、一糸乱れぬその攻撃というものを指揮した状況というのは、実に腹の据わった、また冷静沈着な彼の軍人としての才能を遺憾なく表しているんですね。そして、彼はある意味では軍人としては最も優秀な軍人であったと思います。でもその生き方というのは非常に根本的に間違っていたということを、後でまざまざと知らされるわけですね。そして47歳にして、クリスチャンとなるわけでありますけれども、その後の生き方もまた徹底した生き方でありまして、今度は、クリスチャンとしてまっすぐに生き抜くわけであります。そしてかつては旧敵でありましたこのアメリカに、彼はクリスチャンとして出向くわけでありますけども、そこで出会った面々、それはかつて、本当に憎き敵であった人々だったんですね。ニミッツ帝国、トルーマン大統領、アイゼンハワー大統領、マッカーサー、スプルワンス帝国などなど、本当に、まさに鬼畜のように思っていた人々と友好を深め、また信頼関係を築いていくというところになりますと、人生というものの大転換がここまでなされるということの不思議さと、また言ってみるならば神の御業の素晴らしさに驚嘆せざるを得ないというふうに思うんですね。さて、今日のお話の中で私はそのまず真珠湾攻撃に端を発します、太平洋戦争、の、その皮肉な結果について、まず第一番に皆さんと共に考えてみたいと思うんですね。で言うまでもなく、太平洋戦争が始まりましたのは昭和16年1941年ですね、12月日本時間8日であります。アメリカ、ハワイの時間におきましては12月7日、午前8時ごろということになってくるわけなんですけれども、この時に決戦の火蓋は切られました。トラトラトラというですね、我奇襲に成功せりというあの劇的な、伝聞によって、日本中は沸き立っていくわけであります。その当時日本全国に流れた放送は6時、12月8日ですね、大本営発表、 帝国陸海軍は8日未明西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れるというですね、この劇的な放送がありまして、そしてまた確々たる成果を収めたということで、日本中が沸き立つわけであります。実はこの太平洋戦争の幕を切って落とすこの真珠湾攻撃というものは、3ヶ月ほど前から周到に練られた作戦だったんですね。これは山本五十六の地に元帥がですね、なっていくわけですけれども、草案した一発でアメリカに戦意を喪失させるという、大作戦であったというふうに言われるんですね。皆様もご承知かもしれませんけども、山本五十六という人は2年半アメリカのハーバード大学に留学をしているんですね。そしてその時にアメリカの国力の凄まじさを目の当たりにしていくわけです。そして日本に帰っていきました時に、日本が、アメリカとの戦争やむなしというような、公戦論が強まるにつれて、それに真っ向から反対したのは山本五十六だったんですね。戦っても絶対勝ち目はないと、短期戦ならいざ知らず長期戦になったら負ければ必勝というふうに思ったんですね。ところが、運命は非常に皮肉なものであります。なんと開戦に反対していた山本五十六が連合艦隊司令長官に任命されるわけです。つまりアメリカと戦う急先鋒に命ぜられるわけですね。この皮肉な運命の中で山本五十六はどうしたらアメリカに勝てるだろうかというふうに思ったんですね。実は日本は15年戦争と言われるくらいにもうすでに戦争を始めていたんです。それは日中戦争という形で始まっていました。満州事変というふうなことで中国大陸に着々とその支配を広めていたんですね。そういう中にあって日本は中国も手中に収めようとしていました。それから南方に進んで南方にあります天然資源、特に石油というですね、戦争遂行に欠かすことができない石油資源に目をつけて南方にまで範囲を広げていたんですね。戦線は拡大する一方だったんです。その上にアメリカを敵に回したらどうやってこの戦争を維持するんだろうか。これはもう全く勝つ見込みがない戦いに入っていくようなものだということを絶望的に感じていたそのリーダーが山本五十六であったわけですね。そしてその結果考えたのは、いわゆる桶狭間の戦いにも似たような織田信長がですね、今川義元を10分の1の勢力でやっつけてしまったという、そのような奇襲戦法ということに活路を見出すほかはないというふうに思ったんですね。それは太平洋艦隊が集結するハワイ・オアフ島の真珠湾攻撃です。しかし真珠湾攻撃ということはですね、言うは易く行うは難しの典型だったんですね。太平洋艦隊が真珠湾に集結しているということは誰もが知る事実ではありましたけれども、これはおよそ攻撃は不可能と言われていたところにアメリカ艦隊は集結していたんです。なぜかと言いますと、真珠湾のその海の底っていうのはね、浅いんですね。12メートルぐらいしかないんです。ということはですね、戦艦というものはどてっぱらに砲弾を食らうと弱いんですけども、甲板は強くできているわけですね。ですから、上から爆弾を落としてもそう簡単に沈まないんです。なので戦艦をやっつけるためには魚雷を放つほかないわけですね。で、魚雷を放つといっても当時の魚雷っていうのはスルスルスルスルスルスルっと海の中にこう落ちていきますと60メーター海の中に潜ってからその海 の水圧の刺激でもってスイッチが入って、そして魚雷のモーターが回ってピューンと浮かび上がって水深6メートルの深さのところにピューンと進んでですね、 そして戦艦に当たるということになっているわけですね。なんで水深6メートルなのかといいますと、戦艦の喫水線といいまして、水面から船底まで の深さが7メートルなんです。で、6メートルというのはですね、ちょうど燃料庫、火薬庫があるところなんですね。そこに入っていきますと、大爆発を起こして、轟沈するということ で、魚雷というものは、設計されていたわけです。ところが一般の魚雷は水深60メートルですから、ハワイの真珠湾のような海の底が浅いところ、12メートルから16メートルなどというところではですね、魚雷を空の上から放ってもですね、みんな海の底に突き刺さるだけで、魚雷としての役割を果たさないわけですね。そしてアメリカ軍は日本を完全に舐めていました。日本にはそれだけの技術力がないと、またそういう戦闘能力もないというふうに鷹をくくっていたんですね。しかし山本五十六は活路を乱すのは、この太平洋艦隊を撃滅して、そしてアメリカに尻餅をつかせると、もう日本と戦うことは、これはやめといた方がいいと思うほどに戦闘意欲を初戦で失わせるという、それしか活路はないと思ったんですね。そして、その命令は、山本五十六大将を通じ、大西中将を通じ、そして、藤田光雄のところにまでこう下ってくるわけです。そして、鹿児島湾の地形が、新島にとても似ているということで、この3ヶ月間もう血のにじむような猛特訓が行われるんですね。これは山本五十六自らが一日中立ち尽くしてその訓練を見守っていたというふうに言われます。その訓練といいますのは、海面すれすれに魚雷を投下するということですね。それは非常に危険を伴うことでした。でもそうしなければ魚雷が水面すれすれに走ってくれないということですね。その間に魚雷の改良もなされまして、なんとですね、だいたい50発を放てばそのうちの3分の2は命中するという訓練の成果が得られたんですね。そしてまさに真珠湾において50発放った魚雷が27発戦艦に命中したということなんです。訓練の成果がその通りに現れたんですね。日本軍はとても周到でした。この隠密の行動が悟られないためにすでにこの1941年昭和16年の11月、26日ぐらいに遠く、北方四島の択捉島というところがあるんですけども、そのところのですね、ヒトカップ湾というところに集結していきます。それも、大船団を組んだんで一旦ではすぐに何か察知されてしまいますので、天然バラバラにこう集結するわけです。そしてその濃い霧に包まれた、12月初旬に、ヒトカップ湾を、大船団が、ハワイオアフ島に向かって、移動を開始するんですね。まだ大本営の最終命令は下っていません。まだ戦況を、見守っているわけであります。しかし用意は万端です。すでに、大船団を組んだその、日本海軍が粛々と、そのハワイに向かって、進んでいます。しかもその通るルートというのは、いわゆる、商船が一隻も通らない、ところ、またアメリカの、その探査に引っかからないルートを、選んで北緯40度線というですね、まさに冬はしけで、海が荒れるというそのルートを選んで万全を期して敵に見つからないようにハワイへと進んでいきました。敵に見つかった場合でもすぐに撃滅する作戦を立てていました。そして、それぞれの、空母に、分乗した、 戦闘機また雷爆撃機が空においてですね360機集結してハワイに向かうという大変な大作戦を立てて進んでいたんですね。そしてついに命令が大本営から下されていくわけであります。それは皆さんもどこかでお聞きの有名な言葉ですね。12月2日大本営から命令が下るんですね。右高山登れ、一蓋丸八、皆さん分かりましたか。右高山登れ、一蓋丸八、一蓋丸八というのは12月8日ということですね。かねて申し合わせていたごとく12月8日、開戦せよ。開戦は12月8日に決す、予定通り攻撃を実施せよという暗号伝聞だったんですね。そして一路向かうわけであります。そしてハワイから数百キロ離れたところで次々と攻撃隊が飛び立っていくんですね。それは波状攻撃ということでございまして、二手に分かれて飛んでいくわけであります。第1波183機、第2波171機という念の入れようですね。そして、藤田光雄、が率いる総指揮官となっています。この第1波が、ハワイ上空に差し掛かるとき、上空はまさに、願ってもない天気だったんですね。つまり、ハワイのオアフ島からアメリカ のラジオ放送が入り込んできます。天気予報が入り込んできます。そして、雲はあるけれども間もなく晴れる見込みであるというそういうジャズの音楽にの合間合間に天気予報が流されて、これは願ってもないということだったんですね。雲がある、多少ある、それによって変態が、隠される。でも雲が切れ目ができる、晴れていくからその切れ目を縫って攻撃ができるぞ、これはもう願ったり叶ったりだということで、予定通りに攻撃を行うというふうなことで攻撃命令を、しかるべき時に出すという準備をしているわけですね。ついに、7時、53分ですね、すいません、7時40分ですね、オアフ島の上空に達し、攻撃命令を出します。トトトというのが攻撃命令ですね。突撃せよ。そして早くも、その日本軍の訓練に訓練を重ねた、その、強者たちの放つその、雷撃によってですね、また魚雷によって、オアフ島のその真珠湾に停泊していた戦艦が次々に黙々とですね、黒い煙を上げ火柱を立てて、沈んでいくわけです。戦艦アリゾナ、ウエストバージニア、ネバダ、カリフォルニア、いろいろな戦艦が強沈していくわけですね。たちまち上空は真っ黒な雲に、その黒煙に包まれてしまうというようなことであります。そして、早くも、攻撃開始から、13分後、藤田光雄はですね、大本営に向けて打電します。トラトラトラ、我奇襲に成功せり。わずか13分の攻撃です。それによってアメリカが誇る、太平洋艦隊のその戦艦はほとんどが、撃沈、強沈、大破、小破ということで役立たないものになってしまったんですね。今パールハーバーということで記念館のありますその、戦艦アリゾナの上に記念館があるんですね。今もその戦艦アリゾナの、から油がぷくっとこう浮かんでいるということなんですね。そして、アリゾナも強沈してしまいます。でもアリゾナっていうのはその、いわゆる誘爆といいましょうか、その弾薬庫が爆破されてその、爆破に の火がアリゾナにの燃料その他に引火して、直接の攻撃ではなくそのアリゾナが轟沈したというふうに言われています。まあ、いずれにしろ名だたる戦艦が次々と、まあ、沈んでいってしまったわけです。今そこにですね、記念館が建っているということなわけなんですね。まあ、このような状況のもとさらに第2波がやってきます。そして、第2波171機が、その次にいろいろな軍の施設を、まあ、攻撃していくわけです。360機ぐらいのその波状攻撃によってアメリカ軍も応戦しましたけれどもほとんどなすすべもなく、まあ、惨敗をするという、アメリカにとっては忘れがたい、敗戦の、記録がここに刻まれたわけなんですね。そして悠々と、この攻撃を守備よく成し遂げた攻撃隊は、それぞれの空母へ帰っていく、空母赤城その他へ帰っていくということだったわけなんですね。日本はこの勝利に沸き立ち、また、太平洋戦争は、もしかしたら勝利できるんじゃないかと楽観的な見込みを日本人の多くが持つようになったのがこの真珠湾攻撃だったんですね。しかし実はこの真珠湾攻撃には大きな欠点と問題とまた敗北に至る実は原因が含まれていたんですね。実は真珠湾攻撃がなされるとき実はワシントンにおいてはまだ国務長官に宣戦布告の通知が手渡されていなかったんです。なんという大失態でしょう。ワシントンの日本大使館には14通に上る電文が次々と、未明から、入り込んでいました。ところがワシントンの日本大使館においては一人の、まあ、寺崎秀成という有名な外交官なんですが転勤するというので転勤の送別会のパーティーが前日まで行われていてみんなワインを飲んだりいろいろして、まあその、大変なことが今自分のいる大使館に伝聞として入ってきているということに誰も気づいていなかった。そして、気づいた時には、大変なことになっていたわけですね。まず暗号解読をしなければならない。そしてその暗号の意味とするところもにわかには、まあ、分からないでいたわけですね。そしてさらにその日本の指令によりますとこれは、極秘機密事項であるために一般人がいわゆるタイピストが打ってはならない、大使館の人間がすることという条件が書かれていたんです。タイピストが打てばパラパラパラッと簡単に打ってたと思うんですけども専門のタイピストではなくて、外交官だったわけですね。それで解読された暗号を一つポチョンチョン一つ一つこうやって打ってたわけです。しかもその打っていた外交官が非常に潔癖主義の人で一時間違ったら全部破ってもう一回最初からやるというような潔癖主義だったんですね。でもとにかくその、国務長官春に渡す、その、いわゆる、宣戦布告ですよね。交渉決裂、日本は戦争をするにやむなきに至れるというその、公式の文書を渡さなければならないんですけれどもこれも、一般の人に感づかれてはならないということで実はその日は日曜日だったんですが教会に行かなければならない。それはある重要な人の葬儀があったから一応、そこに招かれているので大使として招かれているのでそこに顔を出せないわけにはいかない。顔を出せなかったら何があるというふうにまた感づかれるということで一応出ていくわけですね。ところがその葬儀が、牧師先生が非常に感動的なメッセージをされてですね、皆さんがこう聞き入ってしまう。でもその葬儀から途中出るにも出られない状況になってしまってついに葬儀が終わって、その国務省に向かうときにはもう大幅に時間が遅れていたわけですね。しかも当時、当日のワシントンは 日曜日であるにもかかわらず非常に交通が混んでいて、そして至る所で交通信号に止められて、そしてついに国務省に入って春長官に施行できた、手渡しできたというのは真珠湾攻撃がもう終わった後だったんです。1時間半も後だったんですね。そしてそれはアメリカにとって、大変な、これは裏切り、また騙し討ちであるということで、ルーズベルト大統領は非常に怒ったわけですね。そしてこれは The Day of Infamy、 恥辱の日であると言ってですね、アメリカ国民もこういう卑怯な、正々堂々とやるのが好きな国ですから、騙し討ちのような奇襲攻撃というものは、非常に汚いやり方であると、ずるいやり方であるということで、日本憎しということで大いに戦意が盛り上がったわけですね。実は、ルーズベルト大統領は、第4期目の大統領として当選していました。4期目の条件として戦争には加わらないということを公約に掲げていたんですね。ところが日本とアメリカとの厳しい外交の成り行きを見ていたときに、戦争は避けることができないということを日増しに感じていたわけであります。しかしここに格好の口実ができたわけですね。つまり日本は卑怯な方法でアメリカ軍を、ほとんど無抵抗のアメリカ軍を攻撃したということで、大演説をぶつわけです。アメリカの世論は沸き立ちました。そしてアメリカは総力戦で日本と戦端を開く、戦争を始めるということで、世論はなんと結集してしまうんですね。戦争賛成が世論で 90% を超えるというような状況になっていくわけです。実はこれは後々歴史家の研究によって分かっていくわけでありますけれども、日本が真珠湾を攻撃したという第一報がルーズベルトにもたらされたとき、また国務長官にもたらされたとき、2人はああよかったと言ったと言います。にんまりしたと言います。つまりこれで戦争を始められるということだったんですね。それは本音であります。でも表向きはそういうことだったんですね。そしてまた、アメリカはすでにいろいろな暗号を解読していたので、日本が、真珠湾に来るということはおおよそ分かっていたのではないかと、今歴史家はいろんなところからそういう研究を発表しておられるんですね。このようにして、日本が、成功したと思ったことはいつに、虎の尾を踏んでしまうというような、大変な状況になってしまったんですね。日本軍が、このようなことをしたのことは実は、大きなこれから申し上げるいろいろな連鎖的な出来事を引き起こしてしまうんですね。実は、今申し上げましたように、1941年昭和16年の、1941年の12月8日に真珠湾攻撃が始まったわけですね。太平洋戦争が始まるわけですよね。太平洋戦争です。戦争が始まっていくわけですね。勃発です。それからすぐです。1942年の、これは本当に、間もない頃に、起きてしまうんですが、4月の18日ですね。実は、ドゥー、リトル爆撃隊の攻撃が、あるんですね。ドゥーリトル爆撃隊というのは、ご存知の方がいらっしゃいますかね。当時の最大の、爆撃機、B25 が16機も来たんですね。16機も来て、これで、東京と、それから名古屋が、空襲に遭うんです。そして 名古屋が空襲に遭う、東京が空襲に遭うってわけですね。で、まあ、東京っていうのは、帝国の都、帝都というふうにこう言われていたわけですね。つまり帝がおられる都ですよね。で、アメリカに致命的な打撃を加えたと思って、それからわずか5ヶ月後ですよね、東京が、爆撃に遭うということです。まあ、この、被害はそんなに大きなものではなかったんですけども、心理的なあの影響は、非常に大きいものでした。つまりやっつけたはずのアメリカがすでに日本の天皇が負わす都を爆撃してきたということで、非常にあの、恐怖を覚えるわけですね。当時日本は、絶対にあのアメリカの攻撃を受けることはありえないというふうに考えていたんです。なんでかと言いますとですね、そんなに航続距離が長い爆撃機はアメリカにはないからと思ったんですね。で、アメリカが攻撃してきたということを聞いたときに、日本は十分に応戦できると思ったんです。十分間に合うと思った。ところがまさか、遠く海上 1300km のところからハルゼ提督率いる艦隊からですね、ドゥーリットル爆撃隊が出るとは夢にも思わなかったんです。一体なぜ航続距離がそれほどない B25 が、その東京を空襲できたのか。 1300km から来るということは、あのまた帰り道があるわけですのでね、まあ、2000キロ以上飛ばなければならないわけですよね。そんな航続距離がない、どうしてできたのか。実はある意味では決死隊だったんですね。これはですね、日本を爆撃した後そのまま飛び続けて中国へ行くということだったんです。で、中国で日本が支配していないところに着陸して、でアメリカに戻ってくるという、そういう作戦だったんですね。ですから、非常に決死の覚悟で、まあ、飛んでいたわけですね。で、これがどういう結果になっていくのかと言いますと、帝都が爆撃されたということで非常にショックを受けた人がいます。まあ、日本人みんなショックを受けたんですけども、その中で一番ショックを受けたのは例の山本五十六なんですね。この山本五十六は天皇の身に何かあってはということで、大変にあのショックを受けるわけです。そしてこの山本五十六帝国がですね、考えた作戦がついに実行にされます。これが6月4日のミッドウェーです。山本五十六はですね、元帥はあのミッドウェー海戦には参加していないんです。広島の、戦艦大和の司令室にいるんですね。全然出てこないもんですから、あの戦艦大和は大和ホテルっていうふうに当時揶揄されるほど動かない戦艦として有名だったんですけれども、あの、まあ、とにかく南雲中将率いる、艦隊に託してミッドウェー海戦をするわけですけども、前回の片山秀夫中尉 のところでもお話ししましたが、ミッドウェーでは戦艦4隻全て失うという日本の惨敗だったんですね。ある意味で日本はもうここで負けたんです。太平洋戦争はここで負けたんです。早くここで潔く、終戦の、プロセスを歩んでいたならば、日本はあれほどの壊滅的なあの敗北にまで至らないで、また尊い何百万の人命を失わないで済んだんですね。ところがそれから証拠にもなくずっと、続けていって、1945年8月の15日にやっと終戦を迎えるんですが、皆様もご存知でしょう。この8月15日の、終戦の時、あの天皇陛下があの耐え難きお耐えというあの有名なその終戦の御事を発表しますけども、それを東京 NHK から放送しようとした時に、その録音盤が奪われそうになるというですね、陸軍が必死になってそれを止めようとして、終戦をなんとか阻止しようというようなことがあって、まさにあのドラマのような出来事があって、やっと放送にこぎつけて終戦となったというですね、そういうことがあるわけです。そして、 1945年の9月2日、8月15日に戦争はまだ終わっていないんですね、実を言うと、戦艦ミズーリという、の上でですね、降伏の調印式が行われているんです。日本は連合軍に対して無条件降伏をしますというですね、調印式を行っているんです。で、実は、藤田光雄さんはですね、この12月8日、戦端を開いたのは彼なんですね。そして、1945年の9月2日ミズーリ号の上での、調印式にも彼は出ているんです。つまり藤田光雄さんという人は太平洋戦争の始めから終わりまでを自分の目で見届けた人なんです。とてもあの興味深い、ドラマチックな人生を歩んだ人だということが、これでよくわかりますよね。で、それにしてもあの思うのは、日本がなんでこんな無謀な戦争を始めたのかということです。皆さんは、こういう言葉をご存知ですか、ホワイトエレファントっていうんです。ホワイトエレファントっていうのは、まあ、白い象のことなんですね。で、白い象っていうのはもちろん滅多にいない生き物です。で、滅多にいない生き物なので、白い象というのは王様が乗る、王様しか乗れない乗り物としての象だったんですね。ところがこの象というのは王様が乗るために、まあ、養う家来がいっぱいいるわけです。で、王様は自分の気に食わない家来に白い象の世話を頼むわけです。そうするとあのその、家来は、まあ、自分の全財産を白い象を養うために、また病気になったら、健康するために全財産を使い尽くしてしまうわけですね。つまり、英語で申しますとホワイトエリファンというのは、エリファンというのは、とても面倒なもの、ありがたいようであってとても本当は迷惑なものという意味なんです。無用の長物というような意味なんですね。つまり見かけはとてもいいんだけれども、実はそれを養うのはとっても大変というのがホワイトエレファントの意味なんです。それをやっていたら自分がやっていけなくなってしまう、滅びてしまうということなんです。実は、まさに日本がですね、このホワイトエレファントを預かった状況だったんですね。実は1914年から15年に起こりました第一次世界大戦においてドイツは負けました。で、ドイツが負けたんですが、ドイツの、委任、統治領というのがあるんですね、統治領というのがあるんです。このドイツの委任統治領というのがサイパンとかグアムとかあのパラオとか南洋諸島だったんです。それを日本はそっくりあの、ドイツから譲り受けたわけです。当時の国際連合の決定ですよね。で、これがですね、まさにホワイトエレファントになっていくわけですね。サイパン、パラオ、マリアナ、カロリン諸島、マーシャル諸島。私はですね、あのシンガポールに何年も前にいた時に6時間かかっていきました。で、なんでこんな遠いところまで日本は治めたのかと、もう広すぎて治めるの無理と思いましたね。でもそれだけじゃないですね。カロリン諸島、マリアナ諸島、パラオ諸島、パラオもいっぱい島あるね、カロリン諸島、サイパン、その他こんなね膨大な、何百という島々を日本があのアメリカから防衛して守って、そこに拠点を置くなんて広すぎて無理じゃないですか。でもね、日本はそれを手放せなかったんです。手放せばよかったんです。また大陸の権益、満州というあの傀儡国家を作りましたけども、それを手放せばよかったんです。でも満州も手放したくない、またこのドイツから受けた移民統治領も手放したくないって言って、で全部自分のものにしたかったんです。で、それを自分のものにしたかったがために戦争に入っていってしまう。それがまさにホワイトエレファントで日本を食い尽くし滅ぼしてしまったんです。言ってみるならば日本の欲なんです。決して、日本という国だけがやっていくためであるならば、これだけの領土必要としないんです。 この傲慢と、それから、日本の欲、というもの、これがですね、影の戦争の、大きな原因であったというふうに思うんですね。そしてこの中で、日本は、惨めな、敗戦をこう迎えていくことになってきます。さて、ここまでだいぶ時間を使ってしまったんですけども、今日のご案内のところにはですね、奇跡の生涯って書いてあるんですね。で、この藤田水夫さんが通った奇跡がね、いっぱいあるんです。で、細かなことは、このね、藤田水夫さんが書かれた自伝ですね、真珠湾攻撃総隊長の回想、藤田水夫自著伝って書いてありますのでね、これ非常に詳しくて面白い本ですので、ご覧いただければというふうに思います。実はですね、この奇跡の生涯ということで、なるべく簡単に話を申し上げていきたいと思うんですけども、いわゆる、命拾いしたことがですね、いっぱいあったんですね。それはね、メモする必要は全然ありません。まず第一の、命拾いですね、第1回目はどういうことがあったのかっていうとですね、いわゆる、南シナ海で、演習をしていた時のことなんですね。これは昭和5年の3月ということですので、戦争が始まるずっと前のことです。11年も前のことです。この時に、戦艦加賀っていうものに乗っていたんですが、その当時自分よりも上官の勝畑中尉という人の、後ろに乗って偵察員として、飛行機に乗りました。それは深い霧の朝だったんですね。霧に包まれて何も見えません。大丈夫だ大丈夫だ、注意の言葉に、お信じて、飛行機は出ていくんですけども、間もなく、方向を見失ってしまいます。そして、霧に包まれて上は雲下も霧ということで、全く何も見えないということで、上も下もわからないという状況になったんですね。その時に、燃料計を見ましたら、あと10分で燃料切れということです。このまま海に落ちたら、もう2人は死ぬことは間違いありません。そして、低空まで海面すれすれまで降りようとしますけれども、それでも、深い霧で何も見えません。そしてもはやこれまでというふうに思った時に、実は、この藤田さんは不思議な声を聞くんですね。心の中に、上に上がれ上に上がれ。それまで1500フィート、500メートルぐらいのところを飛行していたんですけども、上に上がれという声が聞こえたっていうんです。何かこの声は不思議な声だなと思いながら、上官の勝畑中尉に言いました。中尉殿、上空まで思いっきり上がってください。何をバカなことを言うって 言われるんですけども、とにかく上がってください、中尉殿にできないことありませんとかうまくおだててですね。で、勝畑中尉も、どうなったってもう死ぬ運命なんだから同じかと思って、言われる通りに高度8000フィートまで上がったんですね。そうしましたら、海が全部見えたんです。そしてポツンと白いものが見えた、点が見えた。それはですね、いわゆる中国のジャンク船でした。白い帆を上げている、風でね、帆にはらんで、動く船だったんです。そこを目指して、グライダーのように降下していって、その海の上に、不時着をしたんですね。そしてその中国人に助けてもらって、事なきを得たという奇跡の、ことになったんですね。で、2番目はですね、どこで起きたのかというと、真珠湾で、起きたんです。で、この真珠湾で起きたっていうのは、ですから昭和16年のことになりますよね。この12月8日の日なんです。かっかくたる戦果を上げて、戻ってきたんですけれども、空母、赤城に、乗り込んで、その、乗っていた、その飛行機を点検したところ、その操縦桿を、操縦桿からつながっているワイヤーがほとんど切れていたんですね。ほとんどワイヤーが切れていて、ねじれが戻っていて、糸状の数本だけでつながっていた。それから機体には 21個の大きな穴が開いてた。よくもまあ生きて帰れたものだというふうに思ったんです。その時に藤田光雄さんはこういうふうに言ってるんですね。天上にいる人は、天の上にいる方は神様のことですね、私に好意を持っておられるのだろうかと。そしてその方の好意がアメリカの弾丸よりも大きかったのだろうというふうに述べています。3段目なんですけれども、これは、ジャワ島で起きたんですね。ジャワ島で起きて、これも1942年ということだから昭和17年ですね、3月ですか。この藤田光雄さんということはですね、ものすごく記録が精密なんですね。記憶も確かで、もういろんな人の名前とか年号とか当時どういうことがあったのかとか、メーターのメモリはどうだったのかとか、細かいことよく覚えてる方です。で、この時は、180機を率いて、ジャワ島のある基地を襲撃したんですけども、その時に、機体に被弾をして3人が乗った飛行機が、ジャングルに胴体着陸をするんですね。1人の通信官は、通信員は即死してしまいました。残ったもう1人と、ジャングルの中を3日間さまよいます。さまよって、恐ろしい野獣の叫び声を聞いたり、夜中は生きた心地もしないような状況を3日間過ごし、やっとですね、川を見つけて、そしてジャングルの枝を切り払って、いかだを作って川に沿って、海に出て、交易所に出て、助けられるという、そういう奇跡的なことも経験したんです。4番目、これはですね、ミッドウェーでした。ミッドウェー海戦ですね。これはこれも、同じことですね、6月4日のミッドウェー海戦のことでした。この時に、藤田光雄さんは実は海戦前に盲腸にかかってたんですね。そしてなんとかなるって言って船に乗ったまでは良かったんですけども、乗った後がいけない、もう痛みにこらえきれなくて、それで船の中で手術をします。そして、ミッドウェーの海戦が始まった時には、彼は、まだフラフラしていたんですけれども、自分が出撃できない、代わりに出ていく、後輩や、仲間たちの出撃を見送ろうとして甲板に出ていきます。そして甲板に出て行って間もなく、被弾をしてしまうんですね。その、船はですね、火炎に包まれて火の海と化してしまいます。つまり、その、仲間をまた、後輩の出撃を見送るために甲板にいたから助かったんです。中の方は、船室の方はもう火の海になっていて全員が即死状態だったんですね。そしてその後、爆弾を食らうんですけども、それに吹っ飛ばされて両足骨折はするんですけれども、もはやこれまでと思ったんですが、その時、もう最後のボートも、出て行ってしまって、もはや助からないと思ったんですが、下士官が2人たまたま横を通って、藤田中佐殿でありませんかということになって、最後離れかけていたそのボートが呼び戻されて、無事に、助かったということだったんですね。これも奇跡的なことだったんです。さらに、広島長崎ですね。広島長崎、広島長崎は、昭和20年のことがありますね。これは、8月の、6日それから9日ということですよね。どういうことがあったのか、実は藤田光雄さんは8月の6日にの8時15分に原爆が落とされるんですけども、8月5日まで広島に3日間滞在してたんです。 B29 の襲来が激しいので、それに対する作戦会議のためでした。広島というのは日本の軍部が置かれている重要な拠点だったんですね。そしてやっと会議を回って6日以降は少し広島でのんびりしようと思っていたら、5日の日にどうしてもこちらへ来いと言って、 あの大和基地というところから、しきりにあの、会議に出席してほしいという依頼があってしょうがないなということで、移ります、そして、8月5日のうちに岩国基地から飛び立って大和基地に行くわけですけれども、あの翌8月6日大和基地で目を覚ましてみたら大変なニュースが飛び込んできた。広島で新型爆破弾が爆発したそうだ。大変なことだと言ってですね、この8月7日に彼は広島に行くんです。で現地調査をするんです。そして、藤田光雄さんと同じく現地調査をした人たちがみんな二次被爆というのをしてですね、皆さん死んでるんです。でも藤田光雄さんは全く何もなかった。8月9日に長崎に原爆が落ちたと聞いて8月10日には現地を視察に行くんです。やっぱりここでも二次被爆をした人がみんな死んでるんですが、あの藤田光雄さんは10日に行ってるんですけれども、あの、なんともないんですね。これも本当に不思議で不思議で仕方がないというふうに言います。さて、6番目の奇跡はですね、何かと申しますと、あの、人との人との出会いなんですね。それは、ジェイコブというのはあの、友達からはジェイクさんというふうに呼ばれると思うんですけど、ジェイクという人もいますね。ジェイコブ・デシーザーという人ですね。デシーザー、最後はあのこの方のお話をあのして終わっていきたいと思うんですけども、このジェイコブ・デシーザーという人との出会いというのは実に劇的なことですね。本当にあの感動的なことなんです。どういうことかと言いますと、このジェイコブ・デシーザーとの出会いというのが、あの藤田光雄さんのクリスチャンになる大きなあのきっかけになった人なんですね。実はジェイコブ・デ・シーザーは先ほどのですね、ドゥーリトル、爆撃隊の話しましたね。このドゥーリトル爆撃隊に乗っていた人なんです、ジェイコブ・デ・シーザーって人は。そしてですね、あの、1941年の12月8日の真珠湾攻撃の時にこのジェイコブ・デ・シーザーはオレゴンにいたんですね、オレゴン州にいたんです。でこの、オレゴンにおりましたときに日本が真珠湾攻撃をしたという、ことを聞いて非常にあの腹を立てて、クリスチャンホームで育ったあの青年です。非常に腹を立てて、ジャップメンといつかお前たちをやっつけてやるっていうふうに非常な、憎しみを持ったんですね。そして、彼はドゥーリトル爆撃隊が搭乗員を募集しているということを聞いて早速志願したんです。そしてあの、ドゥーリトル爆撃隊に、まあ、激しい訓練を経て乗って、ついに、東京、名古屋めがけて行くわけですね。ところが実際は、名古屋に爆撃をするんですが、あの、中国に行ってから機体の調子がおかしくなって、もう飛行機が満足に飛べないという状況になってしまったんです。それで仕方なく他の、4名と一緒にですねパラシュートで降りていくんですね。ところが降りたところが悪かった、日本の占領地域だったんです。そしてそこで、彼はあの3年間ですね、3年間あのそこで、囚われるわけですね、収容所にこう入れられるわけです。でこの収容所に入れられるわけなんですが、なんとそのうちの仲間の3人は銃殺刑です。でもう1人は、栄養失調で餓死で死んでしまいました。で、ジェイコブ・デ・シーザーだけは、もう骨と皮だけになりながら、まあ、過労して生きてたわけなんですね。でも彼はその時に、 故郷のお父さんお母さんのこと非常に懐かしく思いました。クリスチャンホームだったんです。でもね、青年になって、ジェイコブ・デ・シーザーは非常に親の手に負えない乱暴な青年になって、全くクリスチャンではない生き方の中に入っていってしまったんですね。手がつけられない子供になって、でもこの収容所にいた期間に聖書のことを思い出したんです。それでもしかしたらもう日本人が憎くて憎くて仕方がない、もう体中鞭で腫れ上がっていてですね、もう獣のようにしか見えない日本の兵隊がいる、こんなに人を憎んでいいものだろうかって自分のこの、思いに非常にこう苦しんでいた時に、ああそうだ、お父さんお母さんが読んでいたあの聖書には憎んでいた人が愛する人になったっていうようなことが書いてあったと思う、もしかしたら聖書に答えがあるんじゃないかっていうふうにデシーザーは思うわけなんですね。それで看守に向かって、聖書をください、聖書を読ませてくださいっていうふうに言うわけです。ところが全然取り合ってくれません。でも来る日も来る日も聖書聖書、看守を見れば聖書お願いします、聖書お願いします、聖書お願いします、聖書お願いしますと言ってですね、言い続けたもんですから、ついに、収容所に入って2年目になって聖書が英語の聖書に入れられたんです。それで彼はね、むさぼり読んだんです。3週間だけだぞ3週間だけだぞって言われて、むさぼり読んだんです。でもその聖書からずっと読んでいくと、ああ自分が本当に罪人だということがこう分かってきた。でもその罪人である自分がどうしたらいいのかということを読んでいったら、イエス・キリストが十字架にかかってくださったということが分かってきた。でもイエス・キリストが十字架にかかったということまで分かったけども、その後どうしたらいいんだろうと思った時に、彼はちょっと開いていただくといいかなと思うんですが、ローマ人への手紙の10章の9節を読むんですね。ローマ人の手紙の10章の9節といいますのは305ページになります。第3版の聖書の305ページになります。それではお読みしたいと思いますが、よろしいでしょうかね。はい、ローマの10の9です。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。ここのところを牢獄の中でジョイコブ・デ・シーザーは読んだわけであります。あ、そうなんだ、イエス様を我が主というふうに告白するんだと、イエス様を自分のこれからはね主というふうにしてお迎えするんだ、そしてイエス様は十字架にかかっただけではない、よみがえられたんだ、今も生きておられるんだと信じるなら救われるからです。そうですよね、生きていない救い主信じたって救われるわけないですよね。ああそうなんだって彼は心からここを、ここの御言葉を受け入れて、その牢獄の中でクリスチャンになったんです。そうしたら自分の中に何かが変わったんですね。今まで意地悪いことをしている人たちのところただ憎いと思っていたのに、今度はこの人々はまだ神様の愛を知らないかわいそうな気の毒な人たちなんだ、神様からまだ本当のことを教えられていない、かわいそうな人たちなんだというふうに、思うようになっていた時に、彼は今まで反抗的で今まで憎しみをいっぱいに顔に表していたその彼が変わっていったんですね。しかも、聖書は3週間、しか読ませないという約束だったんですけども、これはね聖書を読ませている3週間の間にジェイコブ・デ・シーザーがどんどん変わっていくのが看守にも分かったんですね。でもちろんその日本兵に対して反抗的だったわけです。ジェイコブ・デ・シーザーはですね、ヤンキー魂がやっぱりこうあるわけですよね。聖書を読んでいる間にところがどんどん変わっていくのを見て、いやこれは彼からは聖書を取り上げない方がいいぞというふうに日本軍の方も思って、ついに取り上げなかったそうですね。そして非常に全く別人のように変わったそうです。 そうこうしてられる戦争が終わりました。そして彼は祈ったんです。神様、もし私を生きながらせてくださるのであるならば、聖書をもっと学びたいです。そして、日本人に伝道したいんです。神はその願いを聞き入れてくださいました。そして、ジェイコブ・デ・シーザーは終戦になってからアメリカに戻って神学校に通い、そして日本に戻ってきて、そして、宣教師になったんですね。そしてこの、ジェイコブ・デ・シーザーが、なんとですね、渋谷の駅の前で、読み物を配っていたんです。その読み物っていうのは、私は日本軍の捕虜だったっていうタイトルの小冊子だったんです。でそれを、藤田光雄は渋谷駅に来て、そのジェイコブ・デ・シーザーから手に取るんですよ。でそれを読んで、ああこんなこともあるのかって言って、とても衝撃を受けるんですね。そして彼は、これならば、こんなに人を変えるものが聖書であるならば、自分を読んでみたいと思って、あのジェイコブ・デ・シーザーのところに行って聖書を買おうと思って、もう一回渋谷駅に戻るんですけども、そこにはもう、彼はいなくて、別の日本人が、まあ、聖書を話をしていたんです。そして、彼からあの聖書をどこで買えるか教えてもらって、聖書を読み始めるんですね。そして、藤田光雄はあの聖書を読んでいきます。で、その読んでいくんですが、あ、ここは自分には関係ない、ここは自分には関係ない、まあ、ここは難しいから後で読もうというふうに、どんどんどんどん聖書を飛ばしながら読んでいくんですね。そうしていった時に、もうその、もう時間が止まったかのように自分に迫ってくる、その御言葉、聖書の言葉と出会うんです。それはこの言葉でした。ここも最後お開きいただければと思うんですけれども、ルカの福音書の23章の34節です。167ページ、第3版の聖書がですね、167ページですね。ルカの福音書の23章の34節です。これが藤田光雄さんがクリスチャンになるきっかけとなった聖書の言葉なんですね。その後自分 の, あの聖書の見開きのところにも英語と日本語でこの言葉を書かれています、書いています。それは昭和25年2月26日のことだったとはっきり書いてあるんですね。昭和25年、つまり戦争が終わって5年後のことだったんですね。父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、という言葉です。そしてこの言葉を読んでいた時に、自分を、痛めつけ、あざけり、いたぶり、残虐に取り扱う人々のためにキリストがこのように、祈った、という言葉に、ことに、その内田光雄は非常な衝撃を受けるわけですね。今までは鬼畜米英ということで相手を憎む、これがやっぱりその生きる原動力だったわけですね。そしてやられたらやり返すということを、彼は生きがいとしていたわけです。しかし、彼は、この時に、全くその、自分に対して、悪の限りを尽くしている人々のために取りなしてくれているというのを見たときに、まあなんということだというふうに驚き呆れるわけです。でこの自叙伝によりますと、こう書いてあります。その時である、突如イエスの啓示が私にひらめいた。私はハッとした。彼らをお許しくださいという彼らの中にお前も含まれているのだぞとの啓示であった。すると次の祈り、彼らは何をしているのか分からずにいるのですという言葉が私の胸を突き刺した。そうか、私は47年という長い年月を何をしているのか分からずに過ごしてきたのか、誠に我が身に愛想が尽きる思いであったと書かれています。まあ、これがですね、イエス・キリストを信じる大きなきっかけになり、またクリスチャンになる大転換となった聖書の言葉だったんですね。 さて皆さん、これが書伝の表紙の写真なんです。これが藤田光雄さんなんですね。で、皆さんこの写真を見て誰かを連想しませんか？誰を連想します？私はね、チャップリン連想したんですね。でもね、チャップリンのあのちょびひげというのもそうなんですが、あれはね、誰を真似してるんだか皆さん分かります？これはね、藤田光雄はある人の真似をしてるんです。誰でしょう？ヒットラーなんです。このちょびひげはヒットラーの人で、髪をこうやって撫でてるのもね、ヒットラーなんです。藤田光雄のニックネームはヒットラーだと思います。つまり自分はヒットラーに憧れてたんです。あの、ベルサイユ条約で、身ぐるみ剥がれたドイツをね、ヨーロッパの一番弱い国になってしまったドイツをね、瞬く間に国力を回復し、電撃的に他国を自分の領土として加えていく、その天才的な軍事能力に魅了されたんですね。で、いや、今皆さんびっくりされると思うんですけど、当時はヒットラーは英雄ですよ。そして彼もヒットラーに憧れていたので、ヒットラーのようなひげを生やして真似てたんです。でもクリスチャーになってからそのひげを落としてるんですね。つまり彼の生き方というのは根本から変わったわけです。それはその姿にも現れているというふうに思うんですね。そして、このジェイコブ・デ・シーザーとの、巡り合いがあって、後にジェイコブ・デ・シーザーさんと一緒に記念写真まで撮っていますね。これが非常に大きなきっかけだったんです。でももう一つの出会いですね、これをお話ししないわけにはどうしてもいかないので、主を彼らを許しくださいというこの、聖書の御言葉がどうして、藤田光雄さんの心に深く響いたのかという、もう一つのエピソードをどうしてもご紹介したいというふうに思います。それは実は、日本の戦争裁判が始まっていた時に、この戦犯ということで A 級戦犯、 B 級戦犯、 C 級戦犯ということでみんな引っ立てられていくわけですね。で、藤田光雄は真珠湾攻撃の総隊長まで務めながら、なぜ戦犯に問われなかったのかと言いますと、彼はそれを立案したんではなくて実行しただけであるからということで、それが理由だったんですね。でもその、この戦犯の弁護をするために、特に C 級戦犯の弁護を彼は買って出て、東京裁判に証人として出廷もしているんですけども、連合軍の、裁判に非常に疑問を持っていたんですね。これは、戦争裁判というのは、東京裁判といいますのは、これはですね、勝者が、敗者を裁くものだということですね。というのはね、これはね、勝者はね、もう敗者がどんなに正しいところがあっても全部悪と決めつける、犯罪だと決めつけるっていう一方的な裁判だと。アメリカだっていっぱい悪いことやってるんじゃないかって、藤田光雄さん、クリスチャンになる前ですけども、非常に反発を感じるんですね。じゃあこの勝者の、悪を暴こうと、悪を、暴くということをですね、これ藤田光雄さんはやろうと思うわけです。それで拘置所に入っている一人一人に、特にアメリカの収容所に入って、いてこちらに送還された人たちに話を聞くわけですよね。そうしていきましたら、アメリカから帰ってきたその人たちの捕虜の人たちの話を聞いてきましたときに、とても驚く話を聞いたんです。それは、自分たちにとっても親切にして、くれる、お嬢さんがいたというんです。 その人の名前はマーガレット・コベルという人なんですね。マーガレット、コベルという人です。この本の中に出てきますね。でこの方はですね、非常に親切に毎日のようにその収容所に来てはその日本の捕虜に対して、もう海外しくいろいろなお世話をしてくれる、心を込めていろいろな看護をしてくれるということで、どうもずっと見ているけれども下心も何もないようだと思ったその収容所の捕虜たちがですね、どうしてあなたはアメリカ人なのに日本人の私たちにこんなに親切にしてくださるんですかっていうふうに聞いたところ、彼女はなかなか答えなかったそうです。しかし何ヶ月も経ってようやく彼女はその理由を話してくれた。なんでこんなに私たちに親切にしてくれるんですか、アメリカ人であるあなたにとっては日本人は憎いでしょうって言ったら、どうして親切にしてくれるんですか、それは私の両親が父と母が日本軍によって殺されたからですっていうふうに言うんです。それで仰天してしまったんですね。これはもう話が逆だと、殺されたからこそその仕返しをしたいと思うのが世の常ではありませんか。でさらに話を聞いてみると実はこういうことだったんですね。このコベルさんという方は、お父さんお母さんですねは日本の関東学院大学というところの先生をしてたんですね。いわゆるチャプレンというか、キリスト教系の学校ですからそこで、チャプレンというか教会好きの牧師というかこうしておられたんですね。20年も日本で宣教しておられたんです。ところが戦争がいよいよ激しくなって国外追放になったんです。でフィリピンに行きました。でマニラの北の方にあるところに行ったんですが、とにかく日本軍がどんどんと増えてきて、そして玉砕覚悟で、皆さんがもう険しい顔をして、誰かスパイなんじゃないか、フィリピン人の中にスパイがいるんじゃないかという、 もう戦々恐々というような思いでもう殺気立っている日本軍が大勢こう、集まってきているわけですね。そんな中、もう危険ですからって言われて、そのコベルさんご夫妻は、マニラの北にある山の中に逃げていったんです。ところがもたらされる噂によると麓の村ではその、大勢のお母さんや子どもたちが日本軍に首を切られたり殺されたりしてるという話が来たんです。これは大変だっていうので身の危険も顧みずこのコベルさんは山を下っていって、自分は日本ができますからね、ですからこの人たちには罪がない、大丈夫です、絶対に日本に危ないことをする人でありませんって、ね、流暢な日本語で一生懸命言うんですけれども、その時に非常にまずいものが見つかってしまったんです。コベルさんたちが持っていた荷物のカバンの中になんと携帯用のラジオがあったんです。これはねアメリカ軍と連絡を取っている道具だろうと、お前はアメリカのスパイだろうって言うんですね。で、そうではありませんというふうに一生懸命言うんですけども日本が聞く耳を持ちません、そこでどうなったかというと結局は、もう殺されるということに決まったんですね。その時にコベルさんはほんのわずかでもいいですからどうか時間をくださいと言って30分時間をもらったんですね。でそこにいたクリスチャンのお母さん方、また子どもたちと、13人ぐらいいたと言われますけども、皆さんで手をつないで輪になって皆さんに一生懸命祈ったそうです。そしてその後でみんな首切られて死んだ。後でその責任を取られて、日本の将軍の2人が公主権になっています。でその、マナ娘の一人がこのマーガレットさんだったんですね。オレゴン州にいたマーガレットさんはその、ご両親が日本軍に殺されたということを聞いたときに最初は非常に憎しみを覚えました。もう日本が憎くて仕方がない。ところがその後ですね彼女は考えるようになったんです。お父さんのお母さん一体何を祈ってたんだろう。 そして妹さんがいるんですけども、アリスさんもいらっしゃるんですね。何を祈ったんだろう、お父さんお母さん。その時に導き出されたことはたった一つだけでした。どうか神様、この人々の罪を許してください。それはイエス様の祈りと同じですよね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。内田光雄さんは、この捕虜から聞いた話、ジェイコブ・デ・シーザーの、その、話、そしてまたルカの福音書の御言葉によって、神の、ものとなったのです。そして彼はアメリカに赴きですね、200回の講演をし、帰れとか、それからテレビ画面に出ていた時に、そのテレビの画面に椿してやったというような手紙までもらっていろいろしたんですけども、最後に驚くべきことに、ある場所に行きました時に、一人の婦人が12歳ぐらいの子供を連れてやってまいりました。どうかこの子の頭に手を置いて祝福の祈りをしてください。え？あなたはどういう方なんですか？実は私の夫は12月8日1941年真珠湾のであなたが爆撃し撃沈した戦艦の艦長でした。あの日に夫は亡くなりました。私はあなたのことをとても憎いと思いました。でもあなたがクリスチャンになったと聞いて、あなたのが話すという今日の集会にどんな話をするだろうと思って半信半疑やってきました。でも、あなたの今日の話を聞いて、私は本当にあなたが神の子となったということを知りました。ですのでどうぞ、あなたに祈ってもらいたい、この子の祝福を、その、このために祈ってあげたということがここに書かれているんですね。後にその子供は非常に立派な青年となってですね、素晴らしい働きをしたということがここに書かれています。そして、憎み合っていた人々が友となって、埋めがたい溝が埋まって、そして友情が始まって、そして、手に手を取って、許し合えるという奇跡のドラマが、この内田光雄さんの周りに起きていくんですね。これはまさに奇跡の生涯ではないでしょうか。でもその大転換点になったというのは、その憎しみに満ちた真珠湾攻撃ではなくて、イエス・キリストの言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのです。このイエス・キリストの言葉が、あるからこそ、またキリストの祈りがあるからこそ、今私はキリストの前に安心して出ていくことができるんだという、このことを今日共に覚えたいと思います。一言お祈りして終わりたいと思います。御会地なる神様、今日は内田光雄さんの生涯を通して、本当に、まさにドラマのような人生をご一緒に、見てまいりました。その生涯の節々に神様の不思議な御業があり、奇跡としか言えないような出来事が数多くありました。でも何も勝って大きな奇跡は、憎しみでいっぱいだった内田さんの心がイエス・キリストによって根本から変えられて、敵を愛し受け入れる、その生涯へと変えられたということであります。そして、最も憎んでいたこのアメリカに渡ってアメリカ人に聖書を伝えるという、そのような不思議な働きにまで導かれ、また世界各地にキリストの福音を伝えていったという出来事を見るときに、神様のなさる御業の不思議さに、またその素晴らしさに本当に驚嘆しないではいられません。私たちの、いかんともしがたい罪、また内田さんも言っておられますけれども、3000人の人を殺してしまったというどうやっても償い得ない罪、その罪をも、キリストの十字架によって許していただけるという破格のありえないような恵みの許し、また神様の福音が 聖書の中にはっきりと知らされています。それはイエス・キリストが私たちの過ち、落ち度、罪の一切を担って十字架の上で罰せられてくださった、そして蘇ってくださった、このイエス・キリストを信じ、今もキリストは生きておられるということを信じるときに救われるということを信じて、ジェイコブ・デ・シーザーさんの生涯が根本から変えられて、憎くてたまらなかった日本人を愛して日本のために生涯を捧げてくださるという驚くべき生涯に導かれたように、神様はイエス様を信じる者には本当に素晴らしい、また恵みの生涯へと導いてくださる同じ約束を今日も私たちの前に示してくださっていることを覚えて、心から感謝を申し上げます。どうぞこの素晴らしい訪れが本当にお一人お一人の心の中にとどまりますように、またそれを受け入れてくださる方々がさらに多く起こされてまいりますようにお祈りいたします。今日のこの時をここまで導き守ってくださったことを心から感謝し、またこの後の交わり食事も感謝して、尊いイエス様の名前によって御前にまでお祈りいたします。アーメン。